おはようございます、暑い中よくいらっしゃいました、では今日もですね、今年の、テーマチェンジという、別にこれは世界を変えようとか、この国を変えようとかというようなチェンジではありません、神様が私たちをチェンジしてくださる、作り変えてくださるというですね、主の器として、練り鍛えまた形作ってくださるという、神様の私たちに対する、チェンジの恵みですね、についてお話したいと思いますが、今日は、そのずっと、旧約聖書の歴史を追いながら神様がどのようにこの人をチェンジしてこられたのかということをお話してまいりましたけれども、今日はその、神様が、作り変えられた人の中でも、最も、過酷な、チェンジプログラムを施された、人についてお話をしたいと思います、そういう意味で今日はザ・チェンジ、チェンジの中のチェンジということでですね、究極のチェンジプログラム、誰でしょう。ヨブですね。ヨブ、ヨブの話をしたいと思います。もともとヨブは大変模範的な人物で、ありまして、神様がヨブをお褒めになって、サタンに、自慢されたほどの人でありました。鬱の地にヨブという人がいた。無垢な正しい人で神を恐れ悪を避けて生きていた。無垢な正しい人で神を恐れ悪を避けて生きていたという、もうこの一文をもっていかにヨブが、正しく立派な人であったかということは分かりますね。さらに、彼はこの世の繁栄を謳歌しておりました。七人の息子と三人の娘を持ち、羊7000匹、ラクダ3000頭、牛500匹、メロバ500頭の財産があり、使用人も非常に多かった。彼は東の国一番の富豪であった。神の前に正しい人であると同時にこの世でも繁栄していた人でありました。それだけではありませんで、子供たちのために誕生日会をやりまして、そして一巡したところで、もしかしたら子供が何か心の中で神を呪ったかもしれない、それはそんなことがあってはいけないということで、子供たちのために捧げ物をするというような、そういう人でもありました。で、そのヨブでありましたけれども、先ほどもちょっと言いましたけれども、主はこのことヨブのことをサタンに自慢なさいました。主はサタンに言われた。お前は私のしもべヨブに気づいたか。地上に彼ほどのものはいまい。無垢な正しい人で神を恐れ悪を避けて生きている。サタンに自慢するんですから、神様が見た呼ぶ、あなたは確かにエデンの園でアダムとエバをそそのかして、人間をつまずかせたと思ってるだろうと。確かに、悪ははびこってる。でも呼ぶは違うでしょう。ああいうのもいるんだよと、こう鼻高々に呼ぶを自慢なさったんですね。それほどの人です。人類史上一人かもしれませんね。でもそれを聞いてサタンちょっとカチンときましてね、プライドを傷つけられた。いやいやいや、神様そうはおっしゃいますけども、あなたがヨブを守って祝福しておられるからヨブは正しくまた、模範的に生きているんですよと。御手を伸ばして彼の財産に触れてごらんなさい。面と向かってあなたを呪うに違いありません。彼の持ち物を全部取ってしまったら、あなたが誇っているあのヨブはきっとあなたを非難しあなたを呪うでしょう。そういうわけですね、で許されまして、長い話を省きますと、一瞬のうちにヨブの10人の子供はみんな死んでしまう。 それだけではありませんで、彼の財産も全部奪われてしまったんですね。まあこの時点でそれこそまあ波の人ならね、っていうかほとんど 99% 神様を呪いますよ。なんでこんなひどいことするんですか、一生のうちに全部奪って、もう神も仏もあるものかって言いたいところですよね。ところがですよ。ところがヨブはどうでしょう。私は裸で母の胎を出た、裸でそこに帰ろう、何も持たずにお母さんの中から出てきたんだから何も持たずに帰っていこう。主は与え主は奪う、主の皆は褒めたたえられよと言ってですね、このような時にもヨブは神を非難することなく罪を犯さなかった。立派な人ですね。神様がサタンに自慢するだけのことはあります。サタンによる、まあこれはチェンジプログラムと言っていいのかわかりませんが、つまずきプログラムが失敗するわけですね。でまた再び神様はここには書いておりませんけれども、サタンに自慢しました。お前が言うから全財産奪ったら神を呪うに違いないというから やらせただろう、どうだった、彼はその罪を犯さなかっただろう。でサタンはいやいや神様まだ甘い、手を伸ばして彼の骨と肉を肉に触れてごらんなさい、面と向かってあなたを呪うに違いありません。そうは言っても元気じゃないですか、元気があれば何でもできる誰か言ってますけど、もし健康を奪ってしまったらきっとあなたを呪うに違いありませんよ。つまずきプログラム第2弾で神様が あそうか、じゃあまあやってみろと。でサタンはヨブに手を下し、頭のてっぺんから足の裏までひどい皮膚病にかからせた。ヨブは灰の中に座り、素焼きのかけらで体中をかきむしった。人間にとって一番つらいのはどうもかゆみみたいですね。もう全身ひどい皮膚病で、もう手でかいても効かないから素焼きのかけらでガリガリ、おそらくもう血みどろですね、もう頭の先からすいません、もうひどい状態になりました。さらに追い打ちをかけるようにヨブの奥さん何と言ったか、どこまで無垢でいるのですか、神を呪って死ぬ方がマシでしょう、あんたいつまで神様神様言ってんの、こんなひどい目にあって神呪って死になさいって言って、ひどいですね。ヨブは無垢で正しい、神を恐れ素晴らしい人でしたが、奥さん選びには失敗したんですね。残念でした。こんなんならいない方がいいですね。別に世の中の奥さんを批判してるわけじゃないですよ。でもね、人間の言葉っていうのはね、近ければ近いほどぐさっとくるんですよね。遠くの方から言われても何ともないんですよ。身近な人に言われるとぐさっとくるんですね。まあお互い様ですから。まあでもひどいこと言われましてね、全身がもうひどい皮膚病で、もう朝から晩までかゆくて眠れなくてガリガリかいて血みどろになってる奥さんが、あんた何いつまで神様神様言ってんの、神のおると死なさいって言われても、ヨブはなんと、お前まで愚かなことを言うのか、私たちは神から祝福をいただいたのだから不幸もいただこうではないか、このようになっても彼は唇を持って罪を犯すことをしなかったって言うんですね。素晴らしい人ですね、ヨブ。まあこんな人はおらんでしょう。本当に立派な人です。でまあ普通ここで話は終わるんですよ、ヨブはサタンのつまずきプログラムに耐えて、神を呪わなかった、それで神様はヨブをもう一度祝福されて終わりましたと。そうするとヨブ記は3章で終わっちゃうんですよね。長いんですよ、この後続きがあるんですね。ここから主なる神による過酷なチェンジプログラムが始まるんです。どこに、このヨブのどこに直すとこがありますか、どう見てもないですよ。こんな立派な人はいない。 でも神様は神様ですから、このヨブの中に直さないかんなというところをお見つけになったんです。ここがね、人間と神の違いですよ。人間ならね、もういいじゃないか、許してやろうじゃないかということになるんですけども、神様はこれはここで終われんなと思われた。ここから究極のチェンジプログラムが始まります。サタンに許して全ての財産を奪い、子供たちを失い、全身ひどい皮膚病で苦しんでいる。その状態はこの後変わらないんですね。ここで回復なさったわけじゃないんです。そのままの状態が続いてるんですね。最初に登場するのは3人の友人です。ヨブの親しいテマン人エリファズ、シュア人ビルダド、ナーマ人ゾファルの3人はヨブに降りかかった災難の一部始終を聞くと、見舞い慰めようと相談してそれぞれの国からやってきた。ヨブの友達、ヨブがえらい目に遭っとる、かわいそうだからみんなで見舞いに行こう、一人で行くのはちょっと何言っていいかわからんから3人で行こうということになってですね、でやってきたんですよ。でももうかつての栄養映画はない、怖い顔した奥さんがいるだけで、もう全身見る影もないそのヨブの姿を見てですね、彼らは7日7晩ヨブと共に地面に座っていたが、その激しい苦痛を見ると話しかけることもできなかった。7日間、まあ、本当に苦しんでいる人を見るとかける言葉ないですよね。下手な言葉は見つからないですよね。かえって言葉にするとなしいような気がして、まあ、そういう状況だったんですね。7日間何も言えなかった。その7日間何も言えない友達の姿を見て、ヨブ自らが嘆くんですよ。別に友達を責めるわけではないんですね。3章ですけども、私の生まれた日は消え失せよ、男の子を身ごもったことを告げた夜もって、まあ、この3章長いんで読みませんけれども、なんで私は生まれてしまったんだろうか、私みたいな存在がいるから、こんなに自分自身も苦しむし、あるいは友達も一言もかける言葉がなくて、ああこのなんなら生まれてくるんじゃなかったと、まあ、苦しい思いをするとね、最初に思うのはそこでしょうね。こんなんなら生まれてくるんじゃなかった、なんで私はここに生まれてきたんだろうか。それを聞いて友達がこの重い口を開くんですね。で、ヨブ記の大半はこの3人の友達とヨブの対話です。ダイアログですね。エリファズ・ヨブ、ビルダド・ヨブ、ゾハル・ヨブってですね、この交互の対話があって、それが3セットぐらいあるんですけども、まあ、本当はそこが非常に重要なところなので、丁寧に拾わなきゃいけないんですが、時間の関係上割愛しますけれども、友人たちは何と言ってヨブを責めたかというとですね、この最初は7日間何も言えなかったんですけれども、ヨブがこの自分の生まれた日を呪う、そしてまあおそらくいろいろぼやいたりなんかしてたんでしょうね。それを見てですね、ヨブを叱責するんですね。こんなに苦しんでるのにね、よく叱責できたなと思うんですけども、4章の5節に、だがそのあなたの上に何事か降りかかるとあなたは弱ってしまう、それがあなたの身に及ぶと怯える。あれほど立派なこと言ってたのに、辛い目にあったらあんたその弱っとるじゃないか、怯えてるじゃないか、あの元気はどこ行ったのみたいなこと言うわけですね。かわいそうですけどね、そんなこと言われてね。結構この友達がですね、辛辣なことをどんどん言うんですよ。まあ、もちろんヨブも負けてないんですけどね、それに対してこの反論するという、まあ、その繰り返しなんですけども、この3人の友人が一番強調したことは何かというとですね、罪のない人が滅ぼされ正しい人が立たれたことがあるかどうか、 私の見てきたところでは災いを耕し、労苦をまく者が災いと労苦を収穫することになっている。罪のない人は滅ぼされない、正しい人は絶たれない。これはまあ日本的に言うと因果応報ですが、旧約聖書的に言うと祝福と呪いの法則なんです。まあ予部記の時代背景がどのあたりにあるのかということはわからないんですね。おそらく予部記というか予部の出来事は、アブラハム時代の、つまりかなり古い頃の時代の話だろうとは言われてますけれども、少なくとも旧約聖書全体に流れている思想は、御言葉に従えば祝福、背けば呪いですから、祝福と呪いですよね。逆に言えば呪われているのは何か悪いことをしたんだ、ヨブお前は何か悪いことをしたからこんな目に遭ってるに違いない、それは忘れてしまったのか気づいてないのか、でもきっと何か原因があるはずだということをしつこくしつこく言うんです。この友達3人が、あなたは甚だしく悪を行い、限りもなく不正を行ったのではないか、そこまで言ってるんですよ。22章最初そこまで言わないんですよ。最初言うと優しい感じなんですけど、徐々に厳しくなって、しまいにはですね、なんか甚だしい悪を行って限りもなく不正を行ったんじゃないかと、わしら知らんだけど、お前絶対なんか悪いことやったんだ、そうじゃなきゃこんな目に遭うはずがないと言うんですよ。奥さんもまずいが友達もまずいですね。大体つまずくっていうのはですね、近い人のことはですね。でそしてヨブを責めました。あなたは言う、私の主張は正しい、私の目にも私は潔白なはずだと。神があなたに対して唇を開き、何と言われるか聞きたいものだ。ヨブ、あなたは自分の主張は正しいって言う、私は潔白だ潔白だと言ってるけれども、本当にそうなのかと、ね、本当に神様の目に正しいと言えるのかって言ってですね、ヨブを責めました。ヨブは一歩も引かないもんですから。でそういうこう友達の必要な攻撃にあってですね、ヨブの主張がこう徐々に変わっていきます。長い話を短くすると、サタンのつまずきプログラムでは罪を犯さなかったヨブ、ね、振り返ってください。一瞬のうちに子供も財産も全て失った。あの時に彼は主は与え主は奪う、健康を失った時に奥さんにひどいことを言われても、幸いを得た者は不幸も得るんだと言って罪を犯さなかった。あのヨブがですね、親しい友達のこの必要な攻撃の中で徐々に態度が変わってくるんですね。そして彼は何というかというと、9章に、神は髪の毛一筋ほどのことで私を傷つけ、理由もなく私に傷を加えられると。まあもし何かやったとしたら、もう髪の毛一筋ぐらいだと、ほとんど無視してもいいぐらいのことなのに、こんな目に遭わせている。理由もなく私に傷をつけられている。実はヨブも因果応報しそうなんです。だからこんなこと言ってるんです。いや私はそんなこんなひどい目に遭うほど悪いことはしてないと。よくその日本の人たちは言うじゃないですか。ひどいことが起こるっていうのはそれだけひどいことをしたからだと。その分量なんだと。ね。ヨブもそう思ってるんでしょう。まあ悪いことはやったかもしれんと、子供の時妹をいじめたとか、ね、100円拾ったけど交番届けんかったとか、まあ、そういうことはあったかもしれないけれども、でもこんなひどい目に遭うようなことは何もやってません。だから神様は理由もなく私を傷つけてる。あるいは9章の35節に、恐れることなく私は宣言するだろう、私は正当に扱われていない、神様あなたの扱いは正当ではありません、不当です、正しく扱ってください、いや正しく扱ってくださればこんな目に遭わせるはずはありません、というふうになるわけですね。 それでも一番ヨブが苦しんだのは何かというと、13章24節に、なぜあなたは御顔を隠し、なぜあなたは御顔を隠されるのですか。つまりヨブは、ね、叫ぶわけですよ。友達にああだこうだ言われて、それに対してこう応酬するんですけども、同時に神様にも叫んでいくわけですよ。なんでこんな目に遭わされるんですか、こんな不当な扱いになぜ私は会わなきゃいけないんですかと言って、この友達と神様にですね、もうヨブは必死に叫ぶんですね。でも神様からの答えはないんですよ。何も変わらないんですよ。神様助けてください、あなたの扱いは不当ですって言ったら、ちょっと右手が楽になったとかですね、今日は左は痒くないなとか、そんなことはないわけですよ。もういつまでも同じような苦しみが、神の沈黙ってやつですね。実は神様が人間に与えられるチェンジプログラムの中で一番過酷なのは何かというと沈黙なんです。ルターもね、このことについては取り上げていて、大変有名な本を書いておりますけれども、言って何か返ってくればね、こうなんていうか耐えようがあるんですよ。神様あなた不当じゃないですかって、俺は不当じゃないって言ってですね、まだ分からんのかって殴られた方がまだいいわけですよ、気持ちがね、あごめんなさいって。でも叫んでも叫んでも何も返ってこない、ね、それこそが実は人間にとって一番痛いというか苦しいというか過酷なんですね。私を敵とみなされるのですかと、何も答えが返ってこないものですから、私は敵とみなされているんだろうかとさえヨブは感じるわけですね。そして次第にどんどんどんどんこう態度を硬化させていって、27章の5節に、断じて私たちを正しいとはしない、死に至るまで私は潔白を主張すると言ってですね、神様あなたは私を正しいとはしてくださいません、でも私は潔白を主張します、私は正しいですと言っちゃうんですね。つまり自分は正しい、神様は間違ってるとこう言っちゃうわけですよ。これ一番やっちゃいけないことです。つまりこういうことですね。次第にね、高ぶっていくわけですよ。高ぶりですね。先週ダビデの話をしましたけども、ダビデは、サウル王に命を狙われて散々苦しい思いをして、でもそれでも罪を犯さなかった。でもサウルが死んで王様としてその本領を発揮してですね、周囲の国々を平定し、契約の箱を運び上って、もうその絶頂期につまずいたんですね。だからうまくいけばいくほど実は高ぶりが起こりやすい。でも一方でヨブのように苦しみが続けば続くほど高ぶるっていうことが起こるんです。これはヨブ記の真理なんです。辛いことが続くと人間は謙遜になっていく感じがしますよね、本来ならば。ヨブも最初はそうだったんです。だけどもその終わりが見えない苦しみの中で、まさにこのヨブの高ぶりがあぶり出されてくるわけです。小学校の時にやりましたでしょ、こう果汁でこう書いてね、下からろうそくで燃やしてこう字が出てくるやつですよ。聖書の中ではこれはるつぼって言われるんですね。その金とか銀を精錬するときに高温でこう熱してすると、その不純物が浮き出てくる、浮かび出てくる。まさにこのヨブにはこのるつぼに入れられた感じですね。苦しみがいつ果てるかもしれない、いつ終わるかもしれない苦しみの中で、ヨブの中に秘められていた、隠されていた。神様がサタンに自慢された時のヨブの中にもあったけれども、それは出てこなかった。でもこの苛烈なチェンジプログラムの中であぶり出されてきたのが高ぶりなんです。 そして人間の中で最も恐ろしく最もあってはならない要素は高ぶりなんですね。聖書が一番それを戒めているものです。口語訳ですけど、箴言の16章18節に高ぶりは滅びに先立ち、誇る心は倒れに先立つという言葉があります。新共同訳少し訳が違っておりますけど、まあ、僕はこれは口語訳で、訳がとてもなんかグサッときてね、記憶に残っております。まあ、皆さんもご存知の方も多いと思いますが、高ぶりは滅びに先立ち、誇る心は倒れに先立つ。高ぶる、神の前にあのヨブが高ぶっていったんです。自分を正しいとして神を間違いとしてしまったんですね。この3人の友達とヨブの対話が終わった後で、もう一人友達が登場します。エリフという一番年若い、やはりヨブの友人ですけれども、エリフが最後に口を開いてヨブの問題をぐさっと指摘します。33章の13節に、なぜあなたは神と争おうとするのか、神はそのなさることをいちいち説明されない。あなたは神と争おうとしている、何者かお前はっていうことですよ。神と争う、そんな資格はどこにあるのか。神様答えてください、神様あなたは不当です、私の言ってることは正しいですって言ってですね、神様と争う、あんた一生懸命神様だろうとしてる、争おうとしてるけれども、ただの土くれに過ぎんじゃない、あっちは創造主であなたはただの被造物じゃない、何様のつもりだって言ってですね、神はいちいち説明されない、説明されるなければならない必然性はないんだと。ヨブは神様説明してくれ説明してくれ言ってるけれども、神様に全て説明させる必要はない、ズバッと言うんですね。またこれも口語訳の方を引用してますけれども、こうして人にその悪しき技を離れさせ、高ぶりを人から除き、その魂を守って墓に至らせず、これちょっと前後ないので分かりにくいかもしれませんけれども、エリフが言ったのは、人がさまざまな苦しみに遭うことによって高ぶりを人から除いてくださるんだっていう、まあ、私が先ほど言ったそのことをエリフはここで言うんです。あなたは高ぶってしまっている、でもそのことに気づいたことによって本当に大きな滅びに至らないように神はしてくださっているんだっていうことを主張します。そしてあなたは神を見ることができないと言うが、あなたの訴えは御前にある、あなたは神を待つべきなのだ、神様は聞いてくれん、こんだけどんだけ叫んでも聞いてくれんと言うけれども、とんでもないと、神様はあなたの主張一言一句、あなたの思い、心の思いのもう隅々まで知っておられて全部わかってるんだと。その上で神は時を選んでらっしゃる、その時を私たちは待つしかない、早くしてくれと、何とかしてくれと、もうこの苦しみには耐えられない、いつまで待たなきゃいけないんですかって言ってるけども、いやいやそれは神の時があるんだと言って、このエリフはですね、まあ、神の絶対主権というかね、そういうものを持ってヨブをバシッと非難するんですね。で、まあ、一番最後まで読むと、神様はこの最初の友達はお前らのやったことは間違っていたと言ってて罰せられるんですけども、エリフの言ったことは正しいとされたということが書いてありますが、でこのエリフの主張の後でいよいよ真打ち登場ですね。神様が登場されます。最後の最後、私が大地を据えた時お前はどこにいたのか、知っていたというなら理解していることを言ってみようと言ってですね、まあ、長いので読みませんけども、38章39章あたりには神様の創造の不思議が描かれています。ここで神様がはっきり されたことは何かというと、私が作ったんだと、私は作ったものでお前は作られたものだと、創造主と被造物というこの違いですね。ヨブはそこを履き違えた。神様がヨブを存在させてるから、ヨブは文句を言うこともできるし、褒めたたえることもできるし、痛むこともあれはできるし、もうこれは 100% 神様の許容が許してる、そうさせてるわけじゃないですか。それなのにヨブはそこを忘れてしまっていると。神様はそのことを、非常にこういろんなね、創造の不思議の技を持って説明なさいます。大地を据えた時お前はどこにいたのか、それは知りませんよね、どこにもおりませんよね、理解していると思ったことを言ってみなさい。でもこの神と人の区別って言いますかね、でもここはですね、ちょっとまあ話がそれますけど、日本人が僕は犯してしまっている一番大きな過ちだろうと思います。日本人の感覚では神と人間、神と人とがこうシームレスなんですね、不可分なんです。死んだらこう神になる、死んだ人を神として祀る、あるいはまた死んだ人がまるで神であるかのように祟ったりなんかしてですね、まあ、自分もあわよくば神になりたいと言って、昔は棺桶の中に入れるときに髪を剃ってですね、今でもねそういう儀式やりますね、僕も一度見たことありますけども、死んで、神様になれるようにって死人の頭を剃るんですね。馬鹿げてるっちゃ馬鹿げてますけども、神と人のこう関係性っていうものが日本人は非常に曖昧ですね。で、私はやっぱりそれ一番まずいと思います。神と人っていうのは一切その間にいわゆるその連続性はないんですね。あくまでも作った方と作られたものです。だから作られたものは何を言ってもいいけれども、許されてますから何を言ってもいいけれども、しかし作られたものであるというこの境を越えちゃいけない。高ぶるというのはまさにそこを超えることなんですね。40章の8節に、お前は私が定めたことを否定し自分を無罪とするために私を有罪とさえするのかと神様おっしゃってました。ヨブ、お前は自分が正しいと言ってる、でもそれは私を有罪とすることだよ。これよりも大きな罪はありません。神様を、変な言い方ですよ、神、罪人じゃないんですけど罪神扱いしてる、ね、私が正しい、あなたは間違ってます、こんなに恐ろしいこと。でも皆さん思い出してください、ヨブはどんな人でしたか。極悪非道、そもそも口を開けば神を呪うような人でしたか。違うんですよ、神様が自慢するほど立派な人だったんですよ。そのヨブがこのまあ過酷なプログラムの中で最後は神を呪う、いや神を有罪にするところまで、まあ変わってしまったというか、でもそこにヨブの高ぶりがあぶり出されたということですね。でもそれを神様からガツンと最後にこう言われてですね、ヨブはもうそれこそ、水戸黄門の印籠じゃないですけど、何もないですね。あなたのことを耳にしてはおりましたが、しかし今この目であなたを仰ぎます。それゆえ私は塵と灰の上に伏し自分を退け悔い改めます。まあ、その前には今日の御言葉であります、ヨブは主に答えていた、私は軽々しくものを申しました、どうしてあなたに反論などできましょう。反論なんかできないんですよ、やっちゃいけないんですよ。私はこの口に手を置きますと言ってですね、こうやって手を、いらんこと言ってしまった、お口チャックがもうでひれ伏して、 もうそれしかないんですから。そもそも塵なんですからね、地の塵なんですから。まあそうやって、まあ、反省をした。でもそこで理解したことがあるわけですね、ヨブは。私は神の前に高ぶってしまったということです。振り返るとですね、こういうことですね。そもそもヨブは無垢で正しい人でした。模範的な人でした。そしてサタンのつまずきプログラムがありましたけども、全てを失い病を得ても罪を犯しませんでした。高ぶることはなかったんです。あの時点ではまさにへりくだったんです。しかしそこから神のチェンジプログラムが始まりました。苦しみが終わらなかった。神の沈黙が始まったんですね。何も言われない、反応がない。それに耐えきれない、さらに友達、この3人が来なければもうちょっとなんとかなったかもしれないけど、まあでもおそらくこの3人も間違ってはいましたけれども、まさにこのヨブのね、問題をあぶり出すのには役立ったということでしょうか。まあ必要な糾弾がありまして、その中で高ぶりがあぶり出されたんですね。高ぶりは滅びに先立つという。でもその結果としてヨブは自らの高ぶりを知ったので、最後どうなりましたか。以前の倍の祝福を主はヨブに与えられたって書いてありますよね。よう我慢したなと、よく耐えた。そしてあなたは自分の問題に気づいて悔い改めた。そうやって、まあ、ご褒美をくださったわけですね。徹底的に砕かれたヨブでありましたけれども、まあ、私たちにはどのようなプログラムがあるのか、それぞれその時その時、またその問題に応じていろんなプログラムを与えてくださっています。でもそのことによって私たちは神様の御手で作り変えられるというこの恵みによくしているわけですね。そこには神の愛が必ずあります。そのことを信じて、あるいはまた私たちのうちに高ぶりが、あ、一つ忘れましたけども、言わせて非常に重要なことですけども、まあ、繰り返すようですが、呼ぶほどの人でも高ぶりの目があったんですよね。ということはですよ、全ての人の中に高ぶりの可能性はあるということなんですよ。だから、私の中にはそれほど高ぶりはありませんなんて思ったら大間違いなんです。始まりますよプログラムが。脅しときますけどね、いや本当にこれは気をつけないかんことですよ。まあ恥ずかしい話ね、つまずくのは牧師なんですよね。まあこの間も非常にひどいことがありましたけど、大体でも牧師がつまずくのはですね、有名になったらつまずくんです。無名の方がいいんです。僕を有名にしないように有名になってですね、なんかいろいろこうもてはやされると、まあそれはダビデにしてもね、サウルにしてもそうなんですけど、でもそれだけでもないんですね。ヨブなんか見るとその逆もあるわけですから、ね、やっぱり人間というのは最後も最後までこの神の前にへりくだっていかないといかんなということを教えられます。お祈りしましょう。天の父なる神様、あなたの非常に厳しいチェンジプログラムを課されたヨブについて今日は学びました。でもあなたがヨブを取り扱ってくださったからこそ、ヨブはその高ぶりに気づき永遠の滅びに至らずに済みました。それは厳しい日々でありました、試練ではありましたけれども、しかしそこでヨブは気づくことができた。神様、私たちにはどのような問題があり、またそれを チェンジするためにあなたはどのようなプログラムを持っていらっしゃるのか。どうぞ全てのことの中に私たちはあなたの御手を見、あなたの恵みを見て、どうぞヨブのようにあなたを非難したり、また沈黙に耐えかねて、あなたを有罪にするというようなことがありませんように、どうぞこの信仰の先輩の出来事をもって私たちも学び、本当にへり下っていくことができるように、我が内にある高ぶりの目を忘れることがありませんように、どうぞ導いてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アメン。